西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
へえ、そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、7月の西宮徹底解剖、阪神沿線の文化110年と題してお届けしておりますが、4週目の今日は生放送でございます。皆様からのご質問や、ご意見も伺いながら、そしてまたまだまだ間に合います、番組クイズへのご参加もお待ちしています。ファックスは0798-375514 0798-375514、 メールは787@sakura-fm.co.jp 787@sakura-fm.co.jp こちらでお待ちしていますので、どんどんお寄せくださいね、お待ちしております。というところで、さあ、それでは、今月のゲストティーチャーをご紹介したいと思います。今月は豪華メンバーでございました。まず、西宮市大谷記念美術館副館長の森田正樹先生です。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。前回下村朝香先生に来ていただきまして、今日は森田先生にちょっとスイッチということで、代わってのご登場でございます。そして公益財団法人博識記念所蔵博物館学芸員の大浦和也先生です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。そして西宮市立郷土資料館学芸員の氷谷和子先生です。
はい、よろしくお願いします。
そして、まあ、総元締めというんでしょうか、これ阪神沿線7館の合同企画展ということで、まあ、それの、コーディネーターも務めていらっしゃいます、西宮市立郷土資料館館長の合田重信先生です。
はい、こんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、この話題をどんどん振りまいて、はい、たくさんの方にお越しいただいております阪神沿線7館合同企画展もそろそろ終盤に差し掛かりまして、はい、そうですね、西宮のこのね3つの館が出揃いました、
は
い、
そうです。
どうですか。
私ども館がですね一番最後に始まったと、はい、京都資料館一番最後なんですけれども、はい、開館の時にですね、うん、もうすでに並んでいただいているということもございまして、はい、非常に出足がいい感じだなというふうに思ってます。
なるほど。博識さんはいかがでございますか。
そうですね、人数もそうですけれども、うん、一人一人ですね結構じっくり見ていただいているお客さん多いんで、はい、嬉しいことやと思います。
はい、大谷記念美術館も
そうですね、私も一番最初に始まったんですけども、はい、夏休みになって、うん、今度は中学生たちが、宿題のもらってるのかもしれませんけど、熱心にメモ取っていますね、
うん、そうですか。で
今竹一郎という、デザイナーたまたまですけど阪神電車と同じ年に生まれてるデザイナーを取り上げましたので、このデザイン見たことあるとか、うん、これもそうやったんという声はもう会議でずっとしてますね。だから年上の方から若い人でも未だに例えばゴムバンドのデザインなんか未だに流通してますので、はいはい、これもそうやったんという声はものすごく上がってますね。
今回本当にこの7巻ともかなりお若い方からちょっと高齢者の方まで幅広い方に来ていただいたっていうことは共通してるみたいですね。
そうですね、やはり例えば歴史だけとか、はい、文学だけとかそういうことではなくて、美術もあるし、それからお酒作りの博物館もあるしということで、やはりバラエティが多かったのがやっぱり一番良かったのかなというふうに思ってます。
そうですね、美術館、博物館、資料館、これが全部ね、なんか一つのテーマのもとに、はい、それぞれの、得意分野での展開をなさっているという、かなりこうね、だからリピーターというか、こう全部追っかけというか、全部回りましたみたいな方もね、はい、いらっしゃるようですね。
いらっしゃるんですよ。これ7巻でですね、実は共通入場券というのを作りまして、はい、これはスタンプラリーではないんですけれども、うん、入館された方にそれぞれ館のスタンプを押すということを させてもらってるんですが、それをまあ同じ図柄で色だけ変えたスタンプを用意してましてね、うん、でそれを皆さん押してらっしゃいまして、全部揃うとレインボーになるというようなことで、かなり綺麗 な、お揃いの方が何人かいらっしゃいましたですね、
あ、そうなんですか。そして西宮の歴史と文化スタンプラリー、これ8月16日までね、これ押してもらって3巻ですよね、はい、西宮の、ね、これはまたイタリアボローニャ国際絵本原画展の招待券をいただけるかもしれないという、はい、スタンプラリー、
大谷美術館さんで、ね、得られるボルナの原画展ですね、はい、これ入館のチケットが当たりますので、うん、これぜひ参加回っていただいて、
ね、
応募していただきたいなと思ってます。
抽選でペア30組60人の方、はい、招待券プレゼントがあるようでございます。まだ間に合いますからね、
まだ間に合います、
はいはい、ぜひぜひ行っていただきたいと思いますが、さて行ってきましたよっていう方、メールを頂戴しております。西宮市のラジオネーム聞き酒で二日酔いさんでございますが、郷田重信先生、下村朝香先生、大浦和也先生、氷谷和子先生、そして増井孝子さん、こんばんはって、全員の名前をちゃんと覚えてくださってすごいですね。1月に雑誌大阪春秋を購入しました、はい、付録の吉田初三郎が、西宮市長官図を見てこんな書き方があるのかと驚きました。先日京都資料館の展示を拝見しました。その中に吉田初三郎さんの、西宮市長官図の原画がありました。でもそれは私が持っている西宮市長官図とは違っていました。大阪春秋に郷田先生が西宮市は2度にわたって長官図作成を依頼しと書いていらっしゃったのを思い出し、よく見ると昭和11年の文字がありました。手持ちの長官図は昭和27年発行のものでした。昭和20年8月5日から6日にかけての空襲で焼け野原になった跡地が区画整理されたのでしょうか。27年に発行されたものは整然とした街並みが描かれています。できることならコピーでもいいから2つの長官図を並べて見せていただきたかったです。
なるほど。
はい、
はい、ありがとうございます。本当にありがたいなと思いますね、うん、でこの昭和11年の長官図のですね、うん、印刷したパンフレットの方なんですけれども、はい、これ実は私どもで持っていないんです。ないんですよ。
なんでですか。あら、
なんでですか。
京谷さん、何でもあるん違うんですか。
それが11年のものまで収蔵してなくて、で博士課さんの方が実はお持ちでして、はあ、はい、今回のちょっと作った図録には博士課さんの写真を使わせていただいているという状態で、
ちょっと貸してって言って借りてくるということはできなかったんでしょうかね。大浦さん貸してあげてよ。
いやいや、言われたら喜んで
え、ということはこれ並べて展示されたってことは過去にもなかったんですか。
15年前に、うん、古地図の展覧会をさせていただいた時は両方、まあ、並べてではないんですけども、もう一枚の方がねかなり大きくて6メートル近くあるんですよ、
うんうん、
でも展示ケースに入るところがなくて、まあ前回もアクロバットしてと展示をさせていただいたんでちょっともうちょっと痛みのことを考えますと出すのが難しかったんで、今回は昭和11年のものだけということで、はい、
なるほどね、まあ、そのいろんな、まあ、問題も絡んでるようですけれども、でもせっかくあるんだったらこう見てみたいっていうのは多分市民の皆さんね思ってらっしゃると思うので、そういう機会もぜひ今後ね、
はい、
作っていただけたら。
でこれでおっしゃられたようにですね、はい、カラーコピー版がございまして、うん、それは展示室で手に取って見ていただくようにはしてますので。
そうなんですか。
もう一度お運びいただきますとご覧いただくことができるんじゃないかと思います
なるほどね、はい、それを言うといてくれたら言ったのにって聞き酒で二日酔いさん今頃うんって言ってはるかもしれませんけど
とか無料ですね、もう一度送っていただけた
ら何度でも言っていただいたらね、また新しい発見もあるかもしれませんし、なんか楽しいかなと思うんですが、でも今回こういう企画をね、はい、7巻合同みたいなことでやってみて、なんかこう新たな発見とか、なんかこうちょっとこういろんな刺激を他から受けたみたいなことってありますか。合田さんはどうですか。
そうですね、西宮3巻の中ではですね、博士課さんと分野がかなり近いものが がありましてですね、博識家さんが持ってられる資料を今回初めて拝見したものが多かったんですけれども、本当に当時の写真がですね、これがリアリティがありまして、ちょっとびっくりしましたですね。本当に当時写真の原版がおそらく大きな版を使って写真を撮られてるんだと思うんですけれども、一人一人の表情がですね、手に取るように分かる集合写真なんですけどね、手に取るように分かるように非常にこうよく撮れた写真でして、それがもういいなというふうに思いましたですね。
じゃあまたそれをちょっとお借りして、次回は
そうですね、ぜひそれも考えてみたいと思ってます
なんかそういうなんかこうクロスオーバーみたいなことも今後いろんな、はい、ことで考えられるんじゃないですかね。
そうですね、今回3巻、プラスその芦屋、尼崎、神戸、含めまして7巻でできましたので、またそういうこう先おっしゃったクロスオーバーみたいなことも含めてですね、考えられるんではないかなというふうに思いますね。
ねえ、そういった点で博識家記念収蔵博物館の大浦さんはどうですか。はい、
そうですね、うちは7月の8日からやってるんですけれども、それまでにですね、神戸の方で BB プラザ美術館さんですとか、そういったところでマッチの資料を出されていて、はい、そうだ、うちもやってたなと思ってそこからヒントを得てやったりというところで、後発には後発のいいところが
そうか、本当に収蔵品というのはどこもたくさんお持ちでいらっしゃるから、そのどこを今回前に出すかっていうことに関しては、
ね、後出しできるんで
後出しラッキーみたいな感じでしたか、ね、なるほど。そして大谷記念美術館さんはどうですか。
そうですね、神戸から尼崎まで、はい、我々は美術の世界ですけども、例えば具体という具体美術協会という言葉をキーワードにすれば、それぞれで活躍した画家たちがいて、そしてそれぞれの作品をまた貸し借りもできるという形での展覧会してますし、そういう意味では学芸の交流も含めていろんな展開できるなというふうに思っています。
ね、じゃあまたこれからももっともっと面白い企画がここから発展して出てくるかもしれませんよね。さあ、そして氷谷さんはどうですか。なんか面白いことここからまた生まれそうですか。
そうですね、本当にそれぞれ館の特色を生かしたいろんな展覧会の写真も見に行かせていただいたんですけども、刺激を受けて、はい、先ほどの大浦さんでもないですけども、後発で私も実は刺激を受けて今回ねじ込んだ資料も実はあったりなんかしまして、
はい、で今回この京都資料館のね、はい、素晴らしい図録は全部氷谷さんがお作りになったと伺いましたが、
そうなんです、はいはい、全部写真のレイアウトも全部私の方でさせていただいたんですけども、はいはい、先ほどの朝刊図も実は載っておりますので、
なるほど、
この図録を、はい、手に取っていただけたら嬉しいなと思います。は
いやいや、でも本当に今回じゃあこの阪神沿線の文化110年っていうことで、この7巻の、合同企画展っていうのはもう大成功と言ってもいいわけですよね。
そうですね、ただまだ会期残しておりますので、はい、兜のを締めてですねかかっていかなあかんなというところは思ってます、はい、
なるほど、はい、さあこちらはおなじみ甘からしゃんさんから、メールを頂戴、メールというかねファックスを頂戴したんですが、実はですねこれちょっと上半分が黒くなってしまってて、めちゃめちゃ読みにくくてですね、ちょっと真ん中あたりからご紹介させていただこうかなと思います。今竹七郎さんが手掛けられたデザインの数々、これ大谷記念美術館でねご覧いただいたんだと思いますけれども、ね、子どもの頃夢中で集めていた怪獣消しゴムを貯めていたのは豊洲あられの空き缶でした。グラフ西宮も懐かしかったです。父親が勤めていた会社の社章も今竹さんのデザインでした。たくさんの社章で作って、デザインなさってるんですよね。
そうですね、関西電力もそうだし、白鶴もそうだし、近江兄弟社もあるし、はい、住友化学もあるし、いうこと一体どこかなと
お父様の勤めはどこの会社だったんでしょうか。
西宮市の二のマークもそうですから
なるほど。博識家記念収蔵博物館では旧西宮市立図書館落成時の映像を食い入るように見せていただきました。ほう、
そうですね、昭和3年の時の映像を流してまして、うん、はい、これは結構なかなか見れない映像だと思いますんで、そういうところを見ていただいたっていうのはすごく流した甲斐があったなと思います ね、 そうですね、ありがたいですね。
来賓の皆さんの晴れがましくてちょっと照れくさいような表情、そしてのどかな田園風景の中を走っていく商船の汽車、 かつての西宮の町はこんなんだったんですねってね、商船の汽車なんていうのは本当にある年代以上の方じゃないとはっていうようなところだと思うんですが、さあそして最後にお邪魔した郷土資料館ではやっと鳴尾でイチゴが栽培されていたことを納得しました。以前から聞いていましたがほんまかいなと疑っていたんですよ。失礼しました。8月1日土曜日には再び西宮市大谷記念美術館にお邪魔させていただくつもりです。リレートーク西宮モダニズム楽しみにしていますということなんですが、これあのイチゴのね、これはなんかあのすごくなんか貴重なラベルが、
そうなんです、あのもうたった1枚なんですけれども、はい、鳴尾いちごと書いたですね、はい、あのまあ、原色釣りのラベルがありまして、うん、まあ、それを多分あの出荷の箱に貼ったんだと思うんですけどもね、うん、そのラベルがあの東京都資料館にまあ収蔵されてるということで、はい、今回展示させていただいてます。
ちょっとドヤという感じで、ぜひあれは見ていただきたい。本当にあの鳴尾いちごっていうのはブランディングの走りだったわけですよね。そうですね、
本当にそうですね。
うーん、さて、天倉さんが書いてくれてはります。8月1日土曜日のイベントなんですが、リレートーク西宮モダニズム、はいはい、これどんなイベントなんですか？
まあ、8月1日のですね、はい、午後2時から4時10分までなんですが、大谷記念美術館さんの講堂で、はい、リレートークということでですね、西宮モダニズムというテーマで、させていただきます。で、まず、基調講演をですね、園田学園女子大学の名誉教授の、田辺誠先生にお願いしておりまして、はい、阪神館の近代化ということで1時間お話しいただいて、はい、でそれからですね、各館の学芸員の方に、はい、それぞれの、まあ、館のですね、展示の特色のようなものを、うん、リレートークでしていただくという機会です。
氷谷さんと大浦さんと、はい、下村さんが出てくださる、はいはい、ね、だからこの放送を聞いてくださってどんな人かなと思ってらした方はこれに参加していただいたら皆さんの顔と声が一致する。
はい、そういうことですね。
こういうわけでございますね。はいはい、でまたあのこぼれ話なんかもいろいろ聞けるんじゃないかと思うし、
はい、おそらくそうなると思います。
ね、
はい、
これあの申し込みとか予約は、
申し込み予約は不要でございまして、はい、あの当日先着でですね、100名までお入りいただけますので、うん、あのまあ、十分大丈夫かと思いますので、はい、ぜひお越しいただきたいなというふうに思ってます。
はい、はい、ということでこれは、8月1日もうすぐですよね。
そうです、
土曜日でございます。午後2時からということなので先着100名ですからちょっと早めにお出かけになった方が、はい、ね、森田さんいいかもしれないですね。
そうですね、あの他の展示もありますので、はい、ぜひ見といていただいて、2つ展示してますからぜひ、
はい、ぜひぜひ見ていただきたいと思います。そして今回ね、この阪神沿線、はい、町と文化の110年という本もこれ出まして、
は
い、
そうですね、これはまあ、参加した7巻のですね、学芸員たちが、まあ、自分の専門分野についてですね、うん、それぞれ、まあ、コラムのようなものを執筆しまして、はい、で一つの本にまとめたというものです。
結構これね、読み応えがあるんですよ、
はい、
でカラフルなあのカラーの写真も、ね、とっても綺麗ですし、
そうですね、
はい、なんか当時がなるほどという感じで忍ばれて、これはあの大事に持っておいていただく、まあ、資料としても、はい、とても有用なものですよね。
そうですね、巻末にもあの参考文献出てますので、うん、まあ、知識のインデックスにもなるのかなというふうに思ってますので、はい、ぜひ、ね、あの手に取っていただきたいなと思ってます。
なんかこれ今回の7巻のリレーそのね展の、はい、まあ、図録と言ってもいいぐらいかなみたいな充実度ですよね。
作品の写真もあのかなりたくさんあの掲載しておりますので、うん、そういう意味でもあのお使いいただけるんじゃないかなと思ってます、
はい、もしかしたらゆくゆくすごく貴重品になるかもしれないということで、はい、これも限定というか、まあ、一応初版で、
ね、初版で売り切りということになっておりますが、うん、人気があれば再販も、はい、ということですね、はい、
定価が、
1300円でございます、はい、で今はですね各館それから大きな書店、はい、それから阪神電鉄さんの駅長室ですね、はい、こちらで販売させていただいてます。
すごいですね、はい、じゃあぜひぜひね、各館をお尋ねになった時にお買い求めいただくもよし、さあこの後は、ね、図書カードが当たるクイズで発表があります、はい、図書カードが当たった場合は書店でお求めいただけ
るということで ということですね。
なるほど。ということでぜひこの、阪神沿線町と文化の110年、これ帯に田辺誠先生が、
そうですね、
言葉を寄せてくださってますし、はい、これもとても本当に素晴らしい本だなと思うので、ぜひお手にしていただきたいと思います、はい、さあそれではいよいよ、クイズの正解と当選者の発表と参りたいと思います。さあ、今年じゃない今回はですね、たくさんそれぞれの皆さんから出題をしていただいたので、それでは参りますね、まず第1回目は阪神館で活躍したグラフィックデザイナー今竹七郎を中心に、西宮市のお届けしました西宮市立大谷記念美術館の、方に出ていただいた回でございましたので、下村先生から出していただいた問題は、西宮市のゴミ収集車にも掲載されている今竹七郎がデザインしたキャラクターの名前は何だったでしょうというのが問題でした。じゃあ今日ご出演の森田先生にお答えをいただきたいと思います。
はい、答えは、リークル君です。
はい、リークル君、これが正解でございました。さあそして2週目は博識記念酒造博物館の大浦先生に問題を出していただきましたよね、博識館には当時最先端の設備がありました、それは何でしょうという問題でした。
はい、はい、正解は冷蔵冷凍装置ということです。
はい、さあそして3回目は西宮市郷土、資料館からの問題、氷谷先生に出していただいたのは、阪神電気鉄道が開業したのは何年何月何日だったでしょう。ちょっと難しかったですが、はい、氷谷先生、
はい、こちらの正解は明治38年4月12日になります。は
い、ということで第1問がリークル君、2問が冷蔵冷凍装置、そして第3問が明治38年4月12日、これが正解でございました。さあたくさんのお答えをいただきました。その中からこの3つの答えが正解で、今日の当選者の方はこの方です。では郷田さんに発表していただきましょう。
はい、当選者は、天からシャンさんです。
はい、おめでとうございます。3000円分の図書カードを送らせていただきますので、ぜひまだだったら町と文化の60年を買っていただきたいななんて思うんですけれども、さあ、本当に今回7巻での合同というこういった企画は初めてですよね。
そうですね、7巻は初めてですね、うん、はい、以前にもですね3巻あるいはその2巻というのは割合ございますんですけれども、はい、7巻というのはこの周辺ではあまり聞いたことがないような気がしますね。はい、
で、それぞれの巻にいらしてそこでのなんかいろんなものを見たら、そうなんかこうつながって次の巻に行くみたいな、はい、なんかこういうリレー、本当まさにリレー的なものもたくさんあったようで、
はいはい、そうですね、本当にこの機会にですね森田副館長申し上げましたですけども、はい、学芸員のその連携といいますかね、はい、巻同士の連携も含まれま、深まりましたので、うんうん、これを次の機会に生かしていきたいなというふうに思ってます、
うん、そうですね、はい、大谷記念美術館の森田副館長はさっき中学生がとってもたくさん来てくださったっておっしゃってましたけれども、うん、やっぱかなりそういった意味でも幅広い、年代の方、まさに
そうです ね、 小学生から、うん、特に我々美術館やっぱり小学生中学生に来てほしいということをやってますので、はい、特に学校教育と連携して、
ボルゴーニャの絵本原画展が有名ですから、もうここは割と小さい方もいらっしゃる美術館として有名ですけど ね、 大谷は
今年が35回目になりますので、親子2代じゃなくて親子3代で
3代すごい
来ていただいているというのもありますので、それは一つものすごく強みというかのはあると思いますけど、ね、
でも本当に小さいうちから本物に触れる、ね、素晴らしいものを見る目を養うというのは大事なことですよね。
やっぱり今のねインターネットとかで見れるけど、はい、やっぱり本物の持っている力というのはやっぱり
違いますよね、やっぱり、ね、
それをやっぱり見てほしいですよね。
ですね。さあそして博識記念酒造博物館の大浦先生は結構なんか外国からのお客様も増えたんですって。
あ、そうですね、今回の展示は特に外国の方、今日も、はい、イタリアの中学生の方とかですね、はい、来られてたりして、うんうん、この地域知ってもらうにはちょうどいいんじゃないかなと思いますね。 に、はい、
やっぱりあの外国の方があの展示いろいろねご覧になったらびっくりなさる部分もいっぱいあるでしょうね。
そうですね、来たからには見て帰ってほしいとは思います ね。
やっぱりその日本の酒造りのねいろんなそういうものも含めてこれ西宮でこんなんやってたんだぞみたいな、ね、歴史も含めてぜひ見ていただきたいですよね、はい、さあそして京都資料館氷谷さんどうですか今回新しいなんかお客様というかいらした方っていうのはどうですか。
そうですね、あの当館がですねあの中央図書館と同じ建物にありますので、親子でですね結構展示室に入ってくださって、でそれぞれのですね、うん、あの世代ごとのですね思い出なんかを展示室の中で、うん、ほらほらなんとか駅があるよとか言いながら写真を見て語ってくださってるのがとても嬉しいなと思ってます。
そういうのってあの語り継ぐとかってことはすごく大事なことだと思うし、いろんな意味でそういう機会がこうきっかけにできるってことは素晴らしいですよね、郷田さん。
そうですね、本当におっしゃる通りですよね、親子の対話家族の中の対話という場に生かしていただければ、本当にありがたいなと思いますよね。
まあ、今年はあのその110年という、節目の年みたいな感じで、はい、まあ、あの西宮市政90年という、まあ、いろんな周年にあたってるわけで、かなり大々的にいろんな企画が行われてるんですけれども、さて来年に向けてはどうなんでしょうかね。
そうですね、まあ、これはあの
111年とか、
ね、あの各館であのもうプランニングされてると思うんですけども、まあ、これを生かしてですね、やっぱりこうまたジャンプしたいなというふうに思ってますけどね、
はい、まだまだ違う側面からのこう切り口っていうのも見つけられそうですよね、はい、
そうですね、先ほど話が出ました博士課さんからも資料借りることはできるんじゃないかなと思ってますので、
そういうなんか総合乗り入れみたいな、ものもどんどんあると面白いかもしれない。
そうですね、面白いですね、本当にね、
ですよね、はい、なんか本当にあの皆さんとっても仲が良くて、あのどうぞみたいな感じだから、そういう意味でのなんか相互乗り入れが今後いろいろあると、はい、本当にあの見る側、見せていただく側としては非常に面白いな
と、ですよね、あのそうだと思います、で、まあ、ちょっと話戻りますけども、京都資料館に来られるお客さんでどんなお客さんがという話がありましたよね、今京都資料館に展示しておりますものはですね、例えばその古いはがき、絵はがきなんかがあの展示されてるんですけどね、それなんか見てますと、コレクターの方が見てるようなこともありますんですね、実はだから非常に面白い方が来られてますね、
そういう方はまた違う目で、はい、懐かしいなではなくて、違う目でこれは価値がありそうだぞみたいな見方もなさったりするのかもしれないですし、本当にあの、森田副館長のところにもやっぱりいろんなお客様が、ね、多分いらっしゃると思いますし、ね、
そうですね、はい、特に面白いのは今崎先生は古いデザインありますから、その当の企業の方が、
はい、
うちの会社のデザインこんなあった知らんかった、初めて見ましたという方が見えてますね。今こんなデザインないので、
じゃあ面白 い, というの出会いがあそこにもあったと、あのもう本当にあの、ね、もうすぐ終わりですからね、大谷さんとかね、そうそう、
今週いっぱい2日目ですので、はい、ぜひ
お早くお出かけいただきたいと思いますというわけで、7月の西宮徹底解剖は阪神沿線の文化110年と題しまして、西宮市大谷記念美術館副館長の森田正樹先生、そして博士課、記念収蔵博物館学芸員の大浦和也先生、西宮市立京都資料館学芸員の氷谷和子先生、そしてコーディネーターの西宮市立京都資料館館長の郷田重信先生をお迎えしてお届けしてまいりました、まあ、あのそれぞれの館のいろいろな特徴だったり、そのね、いろんなこの七館合同のっていう一つのこう大きなテーマの中での、展示の仕方とかいろいろ楽しいことを聞かせていただきました。本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
来月8月は芸術文化の発信拠点、兵庫県立芸術文化センターが10周年ということで、10年の歩みを副館長の藤村純一さんをゲストティーチャーにお迎えしてお届けしてまいります。というわけでこれもまたお楽しみいただきたいと思います。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。ではまた。